14人が町政を問う。新法会鈴木淳。都市計画道路世界農業遺産申請について。財政難は理解するが、住民の安全を第一に。鶴瀬駅西口から国道254号に抜ける都市計画道路の拡幅工事が平成28年12月に完了予定だが、2本の道路の交差点改良工事が始まるのは平成29年度。これは6年前から始まった協議での計画通りなのですか。
都市計画課長、当初は同時期に整備予定でしたが、信号機設置に伴う警察からの指導に変更があったため、国道西側の道路拡幅部の用地交渉を新たに進めるようになってしまいました。そのため改良工事は平成29年度にずれ込んでしまいます。
交差点改良工事が終わるまで、特に交差点中央の車のすれ違い部は今より危険で複雑になる。暫定的な交通規制を行う予定はありますか。
都市計画課長、人々の危険回避のためにも、これから警察としっかり協議を行っていきたいと思います。
住民の安全や混乱解消のためにも、交差点改良工事の前倒しはできないのでしょうか。
町長、改良工事が1年延びたことで、地域の皆さんには大変迷惑をかけています。時間をかけ、安全第一で慎重審議を重ねていきたいと思います。
世界農業遺産について。最近の新聞記事からも、今後の世界農業遺産認定は厳しくなりそうだが、関係市との認定に向けた熱意の差を町はどう感じているのですか。
観光産業課長、温度差が多少あるのは事実です。関係市の理解を深めて、再申請に向けて意思統一を図りたいと思います。
認定への町の認識はどうでしょう。
観光産業課長、対象地域の問題をクリアできれば可能性はあると考えています。
町では認定への挑戦をいつまで続ける考えですか。
町長、新規認定に関してはそんなにこだわっていませんが、申請による成果や効果、意識の変化は大きいようです。
公明党岩木恵子、町の歳入増の対策について。三芳町ペットボトル水の販売は、町の財政が大変厳しい状況の中で、行財政改革や無駄削減の取り組みはどうなっていますか。
政策推進室長、事業の見直し、使用料や人件費の見直し、省エネ、農残業デー等に取り組みました。
防犯灯の LED 化をエスコ事業で推進してはどうでしょう。
道路交通課長、二酸化炭素や経費削減のためになるので検討していきます。
町の歳入増のために、職員駐車料金月2000円の他の市との整合性はどうでしょう。
財務課長、金額の妥当性を検証し、検討していきたいと思います。
公用車にラッピング広告を利用してはどうですか。
財務課長、新たに車両購入する場合に準備をします。
学校教職員の駐車料金はどのように支払われていますか。
学校教育課長、公用車がなく、 公務で使用するので料金は取っていません。
水道事業として三好町の井戸水をペットボトル水として販売してはどうでしょうか。
上下水道課長、収入や販売コストを考え今後実施してみたいと思います。
食品ロス削減について、災害備蓄食品の有効活用について消費期限6ヶ月前にフードバンク等への寄付などはできないでしょうか。
自治安心課長、現在は学校や行政区に配布していますが検討していきたいと思います。
町内事業者との協定で子ども食堂や生活困窮者支援への活用はできないですか。
福祉課長、社会福祉協議会と連携し福祉支援へ検討していきたいと思います。
通学路の安全対策は、千曲沢小学校の通学路で歩道のない幹線22号線を通学する児童の危険防止はどうなっていますか。
学校教育課長、3年前学校保護者等で確認し安全のため遠回りになりました。
公明党内藤美佐子、三好太陽の家の移設について、障害者差別解消法に沿った施策の推進を、障害者施設三好太陽の家の利用者や保護者は当施設が町中心地より離れていることに不安を感じているのをご存知ですか。
福祉課長、地理的不安については常々聞いています。
三好太陽の家を町中心地に移設すべきと思うがいかがでしょう。
町長、藤久保地域拠点施設の建設についてワークショップを開催し、メリット・デメリットや統合施設について協議中です。利用者の皆様の声を受け止め、三好太陽の家統合について努力したいと思います。
清掃工場の跡地利用。平成28年秋、三好町の清掃工場は閉鎖となる。今後の跡地利用について検討は。
環境課長、町内関係会議で検討していますが計画をまとめるには至っていません。
この地を官民学連携で観光資源に変えてはどうでしょうか。
観光産業課長、観光の拠点がない状況をそのような形で力をいただければありがたいと思います。
学校 PTA について、学校 PTA の法的位置づけと保護者の加入義務はどうなっていますか。
学校教育課長、社会教育関係団体であり全員を強制加入させるものではありません。
活動対象について、会員または非会員の子どもの区別は。
教育長、対象はその学校全児童生徒であり区別があってはならないことです。
災害弱者対策の推進。協定を結んでいる福祉避難所の受け入れ人数の把握や介護支援者の確保はどうなっていますか。
福祉課長、受け入れ人数の調査をします。有資格者やボランティアは施設側が確保に努めるとしています。
その他の質問。1、発達障害児の避難所対策。2、車中泊避難への対策。3、ペット同行避難について。三好未来、安沢豊。 交通死亡事故ゼロの町、高齢者運転免許証自主返納メリットについて、平成28年4月現在の三芳町高齢化率は 26.7%、 平成37年には 28.8% となり、高齢者人口の約6割を後期高齢者が占めると推定される。自動車運転免許証には自主返納制度等があるが、高齢者ドライバーの事故防止安全対策の観点から、近年の65歳以上の運転免許証の自主返納者はどの程度の人数ですか？
自治安心課長東入間警察管内集計では、平成26年698件、平成27年725件です。
高齢者運転免許証自主返納者に対するメリットとし、ライフバスの無料乗車券を配布するなどの考えはありますか？
政策推進室長、運行経路の観点から地域差があるため現在は考えていませんが、運転免許証自主返納者の町内移動をどうサポートしていくか今後研究していきます。
他の市では管内のタクシー協会に働きかけ、料金割引サービスなどを行っているが、三芳町での考えは？
自治安心課長、県内ではいくつか実施しているところがあります。県の協賛企業を活用する方向で東入間管内広域で検討していきたいです。
高齢者の交通安全対策の一環とし、運転免許証の自主返納者に対し、他の自治体で実施されているような自主返納メリット支援事業を作る考えはありますか？
町長、東入間管内でも高齢者と自転車の事故が増えてきています。自転車においては条例を本定例会に提案していますが、高齢者の安全対策としてはまだ不十分です。自主返納制度を検討し、加害者にも被害者にもなる悲惨な事故をなくすように考えていきます。
その他の質問、業務継続計画 BCP について、公明党小松慎介、三芳町の未来を決める各施策について、町民の命と財産を守る防災対策拡充は、全国的に地中空洞化による道路陥没事故が多発している、空洞化調査実施はどうなっていますか？
町長、緊急避難路等について財政と相談し、可能な限り早めに調査研究をします。
災害に強い町づくりを進めるため、国土強靭化地域計画を策定してはいかが？
政策推進室長、埼玉県の策定状況を注視しながら、関係課の検討体制を構築した上で検討を進めていきます。
三芳町、町、人、仕事、創生総合戦略、若者の就労支援策はどうなっていますか？
観光産業課長、関係機関と連携し、求人情報の提供や就職セミナーを実施します。
三芳にぎわいバザール公園整備事業の今後の予定は？
総合調整見聞、国のモデル事業に申請済みです。こうした事業を活用し、整備を進め、 将来的に多機能を有した公園に発展させていきたいと思います。
空き家活用定住促進事業を具体的にどう進めるのですか。
政策推進室長、空き家の実態を把握し、関係機関と連携しながら空き家情報の発信について研究していきたいと思います。
出会いの場創造事業を具体的にどう進めていくのでしょうか。
政策推進室長、既存事業を活用しつつ具体的な展開を検討していきます。
三芳町への定住促進を図るため、結婚祝い金、入学祝い金、転入者引っ越し奨励金制度を導入してはいかがでしょう。
政策推進室長、有効と思いますが、財政上現状は困難です。
高齢者の就労等社会参加推進事業をどう進めますか。
福祉課長、西一町シルバー人材センター合併で、今までより就労の幅が広がり、多様な選択肢が想定されます。
住居表示、整備事業はどうなっていますか。
政策推進室長、検討委員会を立ち上げ、対象区域や時期、費用等を検討し、基本的な方針を考えていきます。
新崩壊、細谷光雄。災害発生時には迅速な対応。罹災証明書のスムーズな発行で不安解消を。ここ5年間の災害種別ごと罹災証明発行件数は何件ですか。
自治安心課長、町で発行した件数は23件です。災害種別の内訳は、東日本大震災で壁、屋根、家財で17件、大雪でのカーポート4件、台風で1件、落雷1件、消防署で発行した火災件数が94件あります。
罹災証明書は、地域防災計画書に基づいているのですか。
自治安心課長、火災での罹災証明書以外は町の書式によるものです。
罹災証明書台帳の整備保管はされているのですか。
自治安心課長、東日本大震災以後は履歴をリスト化して、証明書原本あるいは証明書の写しを検索できるようになっています。
罹災証明発行担当者はどのような研修・講習を受けているのですか。
自治安心課長、罹災証明書発行事務で特段の研修はありませんが、災害対策本部が設置されると事務・文書で税務課が担当になることから、広域の研修に参加しています。家屋の全壊・半壊に着目した研修のようです。
災害時の罹災証明書発行事務について、家屋評価・防災担当の経験豊富な職員 OB をあらかじめ委嘱しておくことを提案したいと思うが、いかがでしょう。
自治安心課長、OB の経験を災害時に生かすことは大変心強いと思いますが、作業時に危険を伴うことや職務権限等の課題もあります。関係各課と勉強してみたいです。
職員の資格などを生かした適正配置について、各課により業務多忙の期間が異なる。あらかじめ熟練者に辞令を発行しておき、一時的に配置替えをして事務効率の向上を考えてはいかがでしょう。
総務課長、 各科相互の応援体制は重要なので、今後研究していきたいと思います。
三好未来、山口正文、生活困窮者の自立支援に関して、貧困の連鎖を断ち切るために、子育て中の家庭が貧困に陥ると、貧困の連鎖が起きる可能性が高いと言われている。生活困窮者が自立することは町にとってもメリットがあると考えるが、いかがでしょう。
福祉課長、税や公共料金の滞納解消とともに、次世代を担う子どもたちの健全育成を図ることにもなり、大きなメリットがあると考えます。
生活困窮者が自立するために重要なことは何でしょうか。
福祉課長、長期で見ると安定な収入を得るための就労が重要と考えます。
生活困窮者支援法では、就業支援は社会福祉協議会等が行うことになっている。身近な自治体の支援が重要と思うが、町の支援体制はいかがですか？
福祉課長、生活困窮者に特化した就業支援は行っていません。
町内企業との連絡を密にし、企業が地域にどのような貢献を考えているかを把握し、生活困窮者の就労支援の依頼を行うべきではないでしょうか。
観光産業課長、3年前に地域経済活性化懇談会があったが、就労支援に限らず企業との連携が大切です。
三好町の財政に関して、平成28年度も財政状況は厳しかったが、次年度以降はさらに厳しくなる予想だ。これに対する対策はいかがでしょう。
財務課長、歳入の増加が見込まれない以上、即効性のある財政改革が急務と考えています。
なぜ町の財政がここまで悪化したのか、今後はどうなるかの町民への発信がないのでは。
政策推進室長、いろいろな機会を捉えて情報発信をしていきたいと思います。
有識者や町民で財政分析、改革案作成を行ってはいかがでしょう。
政策推進室長、有識者を交えたプロジェクトに関しての検討を行いたいと思います。
三好未来、ぬくいひさお、児童虐待撲滅、子どもの笑顔あふれるまちづくり、児童福祉法改正に伴う町の取り組みについて。平成28年5月に北海道で起きた男の子の山中置き去り事案や、1月に狭山市で起きた22歳の母親と同居男性による3歳女児に対する保護責任者遺棄事件等と、近年の児童虐待増加は大問題である。児童福祉法等の改正に伴う三好町の虐待撲滅に向けての取り組みについて質問する。全国では5年間で約8倍の9万件弱、埼玉県で7000件と児童虐待相談件数が増加している現状をどう捉えていますか。
子ども支援課長、児童虐待は児童の健全な心身の発達や発育及び人間形成に深刻な影響を与え、著しい人権侵害です。増加の要因は、子どもや家庭を取り巻く社会や経済状況の変化、子育ての困難さや孤立化によるものと考えます。町では 関係機関との連携や子どもを守る地域ネットワーク協議会との連携を強化しながら、児童虐待防止対策を推進します。
虐待相談件数の推移はどうなっていますか？
子ども支援課長、三好町内では平成27年度は減少しましたが、年々増加の傾向です。
相談内容の推移はいかがでしょう？
子ども支援課長、身体的虐待・暴行、心理的虐待・暴言や親の DV やネグレクト・育児放棄が多いようです。
町内の児童虐待相談の傾向と推移を踏まえて、対策をどのように行っていくのですか？
子ども支援課長、虐待の早期発見および適切な対応に努めます。虐待予防として要保護児童の処遇の検討や実務者会議の強化・充実を図っていきます。
児童福祉法改正では、市町村の役割・責務を明確化するとあるが、町の対応はどうなっていますか？
子ども支援課長、虐待発生予防及び迅速対応が重要です。対応マニュアルは作成済み、職員が児童相談所や県の研修を受け、迅速な対応ができる体制を整えます。
日本共産党本名博士、災害時の住民、災害弱者の安心安全は、熊本地震から学ぶべきことは、指定避難所の安全点検は行っていますか？
教育総務課長、月一度定期点検を実施しています。
公共施設の緊急点検を実施してはどうでしょう？
財務課長、折を見て特別に実施したいと思います。
熊本地震でも問題となった福祉避難所、高齢者、障害者、乳幼児など、特に配慮を要するものの、避難施設の住民への周知方法はどうなっていますか？
自治安心課長、地域に周知、訓練の中でもモデル地区を定めるなど、制度があることを説明していきたいと思います。
福祉避難所の人材確保は？
福祉課長、災害ボランティアセンターと協力、確保に努めたいと思います。
三好町の子育て支援策について、第3子以降の学校給食費補助を廃止した理由を聞かせてください。
学校教育課長、国の補助金交付がなくなり、財源が確保できずに廃止しました。
医療費の18歳まで無料化についての考えはいかがでしょう？
子ども支援課長、町の財政状況を考えると難しいですが、ひとり親家庭は実施済みです。
子育て支援の中で、読み合い、読書の町宣言をどのように生かしていくのですか？
図書館長、多くの親子が魅力ある絵本に出会い、楽しく子育てができる町にしたいです。
三好スマートインターチェンジ交通安全対策について、三好スマートインターチェンジ安全対策等調整会議における看板・路面表示などの短期対策のみで開通してよいのでしょうか？
町長、警察も入って協議しているので、最低限の安全は確保されていると認識しています。
日本共産党増田真澄、お年寄りにベンチを、子どもたちに日陰を。 公立保育所民営化検討委員会について、縁石に座って休むお年寄りを見てどう思いますか？
都市計画課長、自転車との接触事故や熱中症も心配です。
ベンチを置くべきではないでしょうか？
都市計画課長、置く場所を含め研究していきます。
公園に日陰がないが。
都市計画課長、藤が育つまで何とか方法を考えます。
芸術文化事業の推進、町民の活動を支援することを目的に、平成27年度より芸術文化支援事業が始まりました。事業は決定したのですか？
障害学習課長に団体が決定し、実施もしています。
芸術文化の分野において、継承し継続させていくことは難しいが、生涯にわたり学びと活動の場として非常に重要な事業、どのように発展させていくのですか？
障害学習課長、制度を広め、住民が主役となる活動を支援するため、十分考えて進めていきたいと思います。
保育所民営化検討委員会公募委員の選考は、審議会等の委員会公募に関する要項第8条には、選考委員会を設置し公平に行うものとするとあるが、どのように選考されたのですか？
副町長、委員会設置要項第6条の選考基準にのっとり、公平に選考しました。
委員会の内容を考えると、民営化を推進する意見と、公立保育所を残していく意見があると思うが、さまざまな意見の人を選ぶことが公平ということではないでしょうか。
副町長、賛成反対の立場を明らかにしている人は少数です。内容に関心があり参加したいという人を選考しました。
民営化検討委員会はあと3回で提言を出すそうだが、拙速すぎないですか？
子ども支援課長、期間でなく集中的にやっていくことが効率的だと思います。
新法会細田光恵、通学路の安全について、生涯現役人生を家族の力、地域の力に、町内での通学路の危険箇所はどの程度ありますか？
学校教育課長、平成25年度から3年間で16箇所改善しました。2箇所は藤久保と千曲沢の信号設置待ちの状況です。
小学校・中学校の交通安全教育についてはどのようにされていますか？
学校教育課長、小学校においては東入間警察署ほか指導のもと、年度初めに交通安全教室を行っています。中学校においては埼玉県主催のスケアードストレートスタントマンによる模擬事故の場面を見学して、自転車安全利用の意識を高める取り組みなどを行っています。
町では安全な通学路の設定基準についてどのように考えていますか？
学校教育課長、児童の登下校時刻、交通量や見通し、地域状況、保護者や地域要望も含め検討しています。
千曲沢通学路幹線22号線の危険解消策は？
学校教育課長、交通量も多いと認識しています。歩道が狭く ガードレール等設置されていないため、児童生徒には周囲の安全を確認しながら一列歩行を指導しています。道路交通課長、写真の資料を見させていただき、大変危険だと重々承知しています。今後都市計画課教育委員会とで協議していきます。
マンション横に5世帯ほど住宅があるが、そこの子どもたちの通学路を変更してはどうでしょうか。
学校教育課長、幹線22号線を歩くことになるので、道路の状況を見て学校と協議していきます。
生涯現役人生を家族の地域の力に、母子手帳のほかに祖父母手帳を作ってはいかがでしょう。
子ども支援課長、三芳町の特徴を生かし検討していきます。
三芳未来、井田和弘、平成28年度三芳町施政方針について、新たな一歩を踏み出す年、その方向性は。第5次総合計画地方版総合戦略がスタートする。平成28年度の位置づけはどうなっていますか。
町長、三芳町の未来のまちづくりの進化が問われています。新たな気持ちでチャレンジしていきたいと思います。
町政運営における起業家精神とは何でしょうか。
町長、変化をチャンスと捉え、新しい価値を創造し、イノベーションを起こしていくまちづくりが必要になってくると考えています。
今後の共同によるまちづくりの方向性はどうなっていますか。
自治安心課長、共同をさらに進化させ、多様な主体が連携できる方向性に導いていきたいと思います。
財政硬直化の構造的な課題とは何でしょうか。
財務課長、扶助費の増加、交際費の増加、税収の伸び悩みが課題です。
具体的に受益と負担、選択と集中とはどういうことですか。
政策推進室長、公共施設の使用料減免規定の見直しや、第5次総合計画に示した施策を進めていきたいと思います。
持続可能なまちづくりのための税収の確保は大丈夫でしょうか。
財務課長、企業誘致を促進し、固定資産税、法人町民税の増加を図りたいと思います。
緑共生産業ゾーンにおいて、地区計画や土地区画整理事業の考えは。
都市計画課長、現状ではある一部の区域を指定しての開発行為の方がふさわしいと考えています。
建築物の建蔽率、容積率の見直しは考えていますか。
都市計画課長、市街化調整区域の一部について見直しを考えています。
財政状況が厳しい中での特性、資源を生かすまちづくりの進め方はどうでしょう。
町長、多くの住民参加により良い政策を作り、町の資源を生かしていくことが課題となってきています。
日本共産党吉村光子、生活を重んじる地方税等の徴収体制、滞納者を追い込むのではなく生活再建支援を。町の差し押さえ件数は。
税務課長、平成26年度は410件、平成27年度は356件です。
平成18年度は13件、平成20年度は21件と、過去は少なかった。 平成26年度の富士見野市、富士見市の差し押さえ件数は、
税務課長、県税事務所の資料では、富士見野市571件、富士見市324件です。
町の差し押さえの割合はとても高い。差し押さえを行う前に話し合いをするべきでは？
町長、相談をすることが大事です。
生活困窮者に対して差し押さえはやめるべきでは？
町長、心配のないように対応したいと思います。
差し押さえ品目は何ですか？
税務課長、平成27年度は不動産8件、預金135件、生命保険118件、給与49件、その他46件です。
預金、生命保険、給与などの差し押さえは本人の許可なく法の下で実施されているが、本来本人の許可を得るべきと思うが、いかがでしょう。
町長、法はありますが、できるだけ努力をします。
車、絵画、商品券など差し押さえた品物を役場1階で購買の展示をしている。絵画など所有者が特定されてしまう場合もある。プライバシーの侵害である。富士見市や富士見野市では購買展示は行っていない。町も人権侵害の展示はやめるべきではないでしょうか。
町長、検討します。
上水道の給水停止状況は？
上下水道課長、平成24年度、なし。平成25年度、なし。平成27年度、166件です。
さいたま市では、減免制度を適用している。三芳町でも、同様の減免制度を行うべきではないでしょうか。
町長、検討したいと思います。
久保健治、高齢者の憩いの場、触れ合いの場の提供を、児童・生徒の運動能力、さらなるスキルの向上。触れ合いセンターが9月閉館予定となっている。10月以降の動向が注目されるが、今後の計画、予定はどうなっていますか？
福祉課長、社会福祉施設を借用して事業を行う案を検討、調整を行っています。
老人クラブ連合会の総会で、10月以降、利用の具体的な施設名が挙げられたようで、大半の方が貸し抜きケアセンターを利用できると思っているが、実際はどのような話だったのでしょうか。
町長、住民の方が心配しているということで、その施設に行って工事の進捗状況を確認し、結果、10月には移れる旨の話をしましたが、最終決定ではありません。
万が一、工事が終わらなかった場合、どこの施設を利用するようになるのですか？
福祉課長、現在の施設を継続して利用する、他の代替地を検討する、その2つになってくると思います。
災害・老朽化への備え。土日・祝祭日・時間外に災害が発生した際の利用者への指示や誘導はどのように行われるのですか？
自治安心課長、それぞれ施設管理者が定めた危機管理避難マニュアルに基づき利用者を誘導します。
公共施設マネジメントにより、 今後廃止や統合が検討されている集会所は、
自治安心課長、一行政区に複数の集会所がある場合は統廃合の候補になります。
畳の張り替えなど要望があってから数年経っても、まだ修繕改善がされていない箇所がどれくらいあるのでしょうか。
自治安心課長、畳やエアコンの修繕など未対応箇所は 3,4 箇所だと思います。
その他の質問。1、三好中学校校門の水たまり問題。2、町内小中学校の運動能力の向上、クラブ活動の種類、成績、顧問の配置について。
ここまでは平田、
小沢がお伝えしました。